今日の聖書箇所はルカの福音書8章16節から25節です。この箇所をお開きになってお聞きください。言霊という日本語があります。言葉のことに霊魂の霊と書きまして言霊と読みますね。大実践という国語辞典によりますと次のように説明されています。古代日本で言葉に宿っていると信じられていた不思議な力、発した言葉通りの結果を表す力があるとされた。言った通りになるという言葉の不思議な力と説明されていますが、言葉には霊が宿っているという昔々の日本人の考えで言霊と言われているわけであります。まあ、実際人間が語る言葉にですね霊が宿っているということはありません。しかし昔々の人たちがですねそういうふうに表現したほどに人間の言葉には力があるということは言うことができます。言葉によって人は励まされ慰められ力を受けます。また言葉によって人は傷つきストレスを受けます。言葉は人を生かしもし殺しもします。私たちは言葉遣いに気をつけなければなりません。ただ残念なことに言葉で失敗しない人は一人もいないんですね。誰一人として私は大丈夫だと言える人は一人もいません。ヤコブの手紙の3章2節に次のように記されています。私たちは皆多くの点で失敗するものです。もし言葉で失敗しない人がいたらその人は体全体も立派に制御できる完全な人です。ですから言葉遣いにはよくよく注意していかなければなりません。人を傷つける言葉じゃなくて人を癒すような言葉を使いたいですね。人間の言葉には不思議な力があります。しかしそれ以上に神様の言葉にはとてつもない大きな力があります。それは最高の権威を持った神様の言葉だからです。神様の御言葉は私たちの人生を根本から作り変えるほどのものです。それでは今日の箇所聖書箇所のですねまず16節から18節をお読みします。明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠れているものであらわにならない、ならぬものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものはありません。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人は、さらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。16節17節の方に家の中を照らす明かりについての例え話があります。読んだだけで何のことだろうとピンとこないところがあるんですが、18節の最初にだから聞き方に注意しなさいとありますね。ということは、これは、この例え話っていうのは、聞くことに関する例え話なんだな、というのがわかります。神の言葉を聞くことに注意しなさい。この家の中を照らす明かりと言われているのは、神の御言葉のことをそのように例えているわけです。明かりをつけながらそれを隠す愚かなことはしません。 できるだけ全体を照らすようにって目指すところに置きます。家に入ってくる人もその光を頼りに入ってきます。神の御言葉も人々に知られないように秘密にするものではなくて、すべての人に語り聞かせるものである。神の御言葉はすべての人に語られなければなりません。そして光がすべてを照らし出して明らかにするように、神の御言葉は人々の心に光を与えます。そして神の奥義を明らかに示してくれるのです。神の奥義は私に対する神様の素晴らしい計画と最高の目的です。その奥義を知ることは人間にとって大いなる祝福なんですね。だから神の言葉の聞き方に注意しなければなりません。神の御言葉を聞く心を持っているものは、その光に照らされてさらに神の奥義への理解がますます深められていきます。そしてそこに私たちの希望を見出すことができるんですね。しかし心を固くなにして神の御言葉を聞く耳を持たないものは、霊的な闇の中に迷い込んでしまい、ますます分からなくなる。ユダヤ人たちは自分たちは先民だから神様の奥義を知っている、神様の祝福に預かっているというふうに誇っていました。しかし神の御言葉を拒む頑なな心では、自分では奥義を持っている、祝福に預かっていると思っていても、結局は何も持っていない、持っていると思うものまで取り上げられるのだ、こうイエス様はおっしゃっているわけです。神様は何よりも神の御言葉に私たちが心を傾けていくことを求めておられます。第一サムエルの15章22節には次のように記されています。主は主の御声に聞き従うことほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。御言葉を聞くことは、どんなに素晴らしい捧げ物よりも大切である。いや、どんなに素晴らしいものを捧げたとしても、御言葉に聞き従わなければそれは虚しいものである。そして神の御言葉に聞くことは全ての人間にとって非常に大切なことだと言われます。どんなに偉い人間の言葉に聞くよりも、神の御言葉に聞くことが重要です。私たちは神の御言葉に耳を傾けなければいけません。心を傾けなければいけません。なぜなら御言葉はこの世の闇を打ち破り、すべて隠された真理を明らかにするからです。そこに私たちの希望があるからです。神の御言葉を聞くならば、そこに希望を見出すことができる。この御言葉を真剣に受け止めていく必要があります。イエス様は神の御言葉を真剣に受け止める人たちを私の家族だとおっしゃいました。19節から21節をご覧ください。イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。そこでイエスは、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは、神の言葉を聞いて行う人たちです。 あ、ここを読んでイエス様って家族に冷たかったんだなっていう勘違いを起こす人も多いかもしれませんけど、決して家族に冷たかったわけではありません。ただ神の御言葉に聞く、神の御言葉を守るということがどんなに重要なことであるのかということを強調しておっしゃってるんですね。神の御言葉を聞いて行う人たちこそイエス様の本当の家族である、それほど大切なことだとおっしゃったんです。神の言葉を聞いて行う人は母マリアよりも幸いな人だと主イエスはそこまでおっしゃいました。ルカの福音書の11章27節と28節に次のように記されています。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。母マリアはイエス様のお母さんとして選ばれました。少女のまま身ごもることによって救い主であるイエス様を産むという恵みに預かりました。ああ、マリアって幸いな人だなと思う人いるでしょう。でもイエス様はマリアよりも御言葉を聞いて行う人の方が幸いだとおっしゃっているんです。それほど御言葉を聞いて行うことの大切さをイエス様はおっしゃいます。もちろん 100% 完全に御言葉を行える人は一人もいません。でも行おうとする思いが大切なんです。それほど真剣な思いで御言葉に聞くということです。神の御言葉は必ずその通りになります。人間の言葉は実現しないこともあります。いや、実現しないことの方がもしかしたら多いかもしれません。人間って意外と嘘をつきますからね。いろいろ立派なことをですね、約束しても全然鼻からですね、守る気などないということさえあったりします。人間の言葉は実現しないこともあります。その通りにならないこともあります。しかし神様の御言葉は必ず実現する、その通りになるんです。ですから御言葉にどこまでも信頼していくということが大切です。22節から25節をお読みします。どうぞ聖書をご覧ください。その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そこで彼らは近寄って行ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは溺れて死にそうですと言った。イエスは起き上がって、風と荒波等を叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになった。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのですと言われた。弟子たちは驚きを恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。先週もこの箇所から簡単に学んでまいりました。イエス様が向こう岸に渡ろうとおっしゃいました。イエス様が向こう岸に渡ろうとおっしゃったからには、途中でどんな激しい嵐が起ころうとも、どんな困難なことがあろうとも、必ず向こう岸に渡れるんです。イエス様の言葉は必ずその通りになります。それはイエス様の言葉が神の言葉、イエス様が神様だからです。 イエス様は荒れ来る嵐さえ沈めることのできる権威を持っておられます。イエス様が嵐に静まりようにと命じると、たちまちのうちに静まったと記されています。私は荒れ狂う嵐というふうに表現していますが、これは突風のことです。23節に突風が湖に吹き下ろしてきたと書いてある通り、突風です。この湖はガリラヤ湖と呼ばれる湖でして、海抜マイナス213メートルの谷底にある湖です。その地形の関係から激しい突風がよく吹くのだそうです。ところでイエス様のお弟子さんたちの中には4人もの元漁師の人たちがいました。しかもこのガリラヤ湖で漁師をしていた4人です。彼らはガリラヤ湖の突風のこともよく知っていたと思います。自分たちの経験から。私が小学生の頃、沖縄本島のすぐ近くにあります離島にですね、家族旅行に出かけました。1泊か2泊したと思います。帰る日になりますと台風が接近しててですね、高波のために向かいのフェリーが来ないというんです。翌日は父は仕事があり、私子供たちは学校があります。ですから今日戻らなければいけない。しかし向かいのフェリーが来ないというのです。ところがその島の漁師さんたちが言いました。大丈夫、このぐらいの高波なら私は沖縄本島まで行くことができる、どうぞ乗ってください。漁師さんたちはこのぐらいの高波なら大丈夫、いやこれはちょっと無理だろうということをですね、素人以上によく知っているんです。イエス様のお弟子さんたちも元漁師たち、自分たちの経験からガリラヤ湖の突風のことをよく知っていたはずです。ところがガリラヤ湖の元漁師が4人もいたにもかかわらず、この突風のあまりの激しさにこのままでは死んでしまうと非常に慌てふためいたというのです。なぜならそれが彼らの経験を超えていたからです。ここで大切なことを知らなければいけません。ここに記されている出来事というのは単に昔起こった出来事というだけではありません。私たちの人生をも表している出来事であります。人生の嵐と呼ばれるものがあります。私たちにも起こってきます。今までに経験したこともないような激しい人生の嵐が襲いかかってくることもあります。もうダメだ、もうおしまいだと思うような人生の嵐が起こってくることがあるのです。クリスチャンだから、クリスチャンになったからもう人生の嵐は起こらないよという約束は聖書に全くありません。クリスチャンであっても人生の嵐に遭います。学校のこと、仕事のこと、経済的なこと、健康のこと、夫婦のこと、子供のこと、親のこと、人間関係のこと、将来のこと、他にもいろいろあるでしょう。自分が経験したことがあるような人生の嵐なら、あ、このぐらい大丈夫だと思えるかもしれません。しかし自分が経験したこともない、思いもよらないような 大きな人生の話が突然やってきたとき、私は慌てふためいてしまうのではないのでしょうか。戸惑ってしまうのではないでしょうか。そして必死に祈ってもなかなか解決されない。神様早くしてください、早く助けてくださらなければ私は溺れ死んでしまいますという思いになることもあるかもしれません。イエス様は神様に完全に委ねておられました。ですからあの激しい嵐の中でも眠っていることができたのです。イエス様は私たちの信仰の対象でもあります。それともにイエス様は私たちの信仰の模範でもあります。神様に信頼するということがどういうことであるのかという模範をお示しくださっています。しかし弟子たちは慌てふためきました。私たちはどっちに似てるでしょうか。イエス様はどんな嵐をも立ちどころにして沈めることのできるお方です。私たちは神の時を待ち望みつつ、御言葉に信頼していくことが肝心です。どんなに神様の助けが遅いように思われても、イエス様はどんな人生の嵐をも立ちどころに沈めることのできるお方です。神の御言葉は素晴らしいものです。私たちに対して神様の素晴らしいご計画と最高の目的を示してくれます。それは私たちに希望を与えます。私たちの人生これで終わりだということないんです。神様はあなたの人生にも素晴らしいご計画と目的を持っています。それを私たちは神の御言葉である聖書を通して知ることができます。また神の御言葉は必ず実現します。神様の約束は必ずその通りになるんです。しかし私たちが御言葉を真剣に受け止めて御言葉に信頼するときにこそ、それが私たちの力になっていくんです。主イエスは弟子たちに対して言われました。あなた方の信仰はどこにあるのです。これはもっと信頼していなさいというふうに言い換えることができる言葉です。もっと信頼していいんだ、信頼していなさい。でもこの時の弟子たちはイエス様が神様であるということがまだわからないんです。旧約聖書に嵐を鎮めることができるのは神様だけだということが繰り返し記されています。だからイエス様が嵐を鎮めた時、この方って一体誰なんだろうと戸惑った、恐れ惑ったって言うんです。それはまだ彼らがまだイエス様が神様だと分からなかったから。でも私たちは知っています。そこがこの時の弟子たちと私たちとの大きな違いです。神様であるイエス様の大いなる力を信じるのです。イエス様の深い愛を信じるのです。私たちのために命を捨ててくださったほどの大きな愛で私たちの人生を導いてくださっています。その愛に信頼するんです。イエス様の御言葉を信じるんです。御言葉をとことん信じ続けるんです。草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。どんなに美しい花であってもやがて枯れてしまいます。しかし神の御言葉はいつまでも変わることがありません。必ずその通りになるのです。神様はこうもおっしゃっています。 私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成就させる。神の御言葉、もう一度その御言葉の素晴らしさに心を止め、心から信頼していきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたの御言葉を感謝いたします。あなたの御言葉は常に真実です。そこには私の人生の光があります。希望の光があり、私の歩みを照らし出す光があります。そして神様の素晴らしいご計画と最高の目的を私に示してくださり、私の人生に確かな希望があることを示してくださいます。どうぞ私、神の御言葉をしっかりと受け取るものとさせてくださいますよ。神の御言葉を聞く耳を、いや心をお与えくださいますよう、お祈りいたします。あなたの豊かな祝福がここに集われましたお一人一人の上にあふれるほどに注がれますように。御手に委ね、皆によってお祈りいたします。アーメン。